13節まで読んでいただきました。今日からいよいよ、ソロモンによる神殿建設が始まるというそういう箇所です。で、神殿が建設されていく姿をこれから何回かに分けて学んでいきますけれども、この箇所から私たちは、教会について教会を立て上げるっていうのはどういうことなのかということについて学んでいけたら幸いだなと思っています。学びの始めに一つの基本知識ということになると思いますが、聖書を読んでると神殿って3つ出てくるんですね。それで最初の神殿はソロモンによるよって建てられたソロモン神殿ですね。第一神殿と呼ばれたりしますけれども、ここから作られていく神殿が最初の神殿です。でもこの神殿はバビロン帝国が攻めてきた時に、バビロンの王のネブカデネザルによって破壊されてしまいます。せっかく作った神殿も壊されてしまうということになります。でその後ですね、バビロン捕囚になって70年経った時に、時代はペルシャの時代に変わりますが、ペルシャ王のクロスという王様が帰ってもいいよという許可を出してですね、ユダヤ人たちがエルサレムに戻ってきて、そしてそこで神殿を作る。これはエズラ記、ネヘミヤ記に出てきますね。これ第二神殿で、それはゼルバベル神殿と呼ばれます。でこれ2番目の神殿ですね。エズラ記、ネヘミヤ記を読むとその時の建設の様子がよく記されてあります。でもその2番目の神殿もその後ローマのポンペイウスという人によって壊されてしまうんですね。それで3番目の神殿としてエルサレムに神殿を建てたのがヘロデですね。ヘロデ大王が建てました。でイエス様の時代にエルサレムにあった神殿はこのヘロデ神殿ですね。3つ目の神殿です。でこれもですね、ユダヤ戦争が起こりまして紀元後70年に破壊されてしまいまして、そしてその時わずかに残った壁が今嘆きの壁としてエルサレムに残っていますね。それが一つ残っていますけれども、そういう形で、神殿というと聖書の中に3つ出てくるということですね。そのことを覚えた上で、まず最初の神殿としてソロモン神殿がここから建てられていくというですね、そのことを覚えながら学びを始めていきたいと思います。でまず神殿が建設の始まったタイミング、時の記述から始まっております。一節ですが、イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目、ソロモンがイスラエルの王となってから4年目のジブの月、すなわち第2の月にソロモンは主の家の建築に取り掛かったと。でタイミングですが、イスラエル人がエジプトの地を出てから480年目だったというふうに記されています。エジプトを出た後、出エジプトのあの時からちゃんと数えてたんだなということが分かりますが、480年経って、そしてその時に、建築が始まったという記述がここに出てまいります。神様の計画の中に、とても大事な節目の時だったということですね。神様の大きな、全体像です。神様のご計画の全体像の中でとても大事な時だったということが意識される記述かなと思います。そしてそれは確かに大きな節目の時、大きく変わる時だったんだと思います。それは幕屋の時代から神殿の時代に変わる、そういう意味でとても大きなタイミングだったんだと思いますね。でそれまでは幕屋というものがありました。で以前出エジプト記を学んだ時に幕屋について学んだ時がありましたけれども、幕屋っていうのはもう神様からこういうふうに作りなさいって定められていまして、寸法も決まっていまして、そしてそれは可動式だったっていうことが分かります。すぐ解体したりですね、組み立てたりできるようになっておりまして、そしてちゃんと運べるようにですね、輪っかがついていて担ぎ棒を通して、でレビ人がそれを担いで運ぶっていうようなね、そういうようなスタイルでしたね。ですから、イスラエルがこう移動して していくっていうことが前提で、まあ、それの時にちゃんとこう担いでいけるような、そしてすぐ組み立てて、でそこを中心に礼拝ができるような、そんな可動式のものがこう幕屋だったわけですよね。で実はずっとそれが続いていました。で約束の地に入って、そしてヨシュアの時代にもうすでにね約束の地に入ってたわけですけども、でもその時代はずっと続いていたということが考えられる。でもこの時になってついにですね神殿の建設が始まったということで、まあ、新たな段階に入ったということになるんだと思います。そしてもう一つですね、神様の大きな計画の中では480年目ということになりますが、ソロモンが王になってからは4年目だったと書いてますね。4年目の自分の月、すなわち第二の月にソロモンは主の家の建築に取り掛かったということで、ソロモンが王様になって4年経っていたということになります。すぐ建築が始まったわけではなくて、4年の日々があったということですね。でなんで4年後だったのかということですけれども、まあ、おそらくいろんな準備もあったんだろうなと思いますね。そして、準備が整った上で4年目のこのタイミングがこの神様に示されて、そしてそこからの建築の始まりだったということになるんじゃないかなと思います。まあ、前回ちょっと間が空いてしまいましたが、5章で学んだことはソロモンがですね、ツロの王ヒラムに建築のために協力してほしいとお願いをして、そしてレバノンの杉をですね運んで切ってきて、そして運んできて協力してほしいということで依頼をするというそういう場面もありましてですね、まあ、それも含めて準備だったと思いますけれども、杉の木を切ってきて整えたり、いろんな労働者を集めてきたり組織したり、いろんな準備があったんだろうと考えられます。いろんな状況が整った上での、そして建築が始まったということで、まあ、4年間準備の期間があったということが言えると思います。そしてその後2節からですね、神殿の、建築がいよいよ始まっていくんですけれども、そのサイズと構造、神殿の構造がこう記されてあります。でこれは第二歴代史の3章にも神殿の建築 の, その様子が出てきますので、まあ、第二歴代史の2章とこの第一列王記の6章を、まあ、比較しながら読んでいくと、まあ、合わせて読んでいくといろんなことがわかるかなと思いますけれども、まずサイズとしては、2節ですが、ソロモン王が主のために建てた神殿は長さ60キュビット、幅20キュビット、高さ30キュビットであったということです。で1キュビットは、約ですね、44センチというふうに書いてありますので、まあ、計算しますと長さはだいたい26メートル、幅が約9メートル、高さが約13メートルぐらいのですね、神殿だったということがわかります。そして、まあ、これは幕屋のサイズは、幕屋の時はですね、長さが30キュビと幅が10キュビとだったので、大体幕屋の倍ぐらいの大きさ、大体というか、まあ、正確にですね、倍の大きさだったということが分かるかなというふうに思います。そしてその後ですね、本殿と内殿があったということですね。5節に、神殿の壁に、すなわち神殿の壁の周り、本殿と内殿の周りっていう言葉が出てきます。で本殿と内殿というそういう部屋がそういう場所があったということが分かりますが、これは幕屋における聖所と至聖所のそういう位置関係にあるというふうに考えられますね。幕屋の時は聖所という場所があって、そしてそのさらに奥に至聖所という、それはもう大祭司が一 1年に1回しか入ることができない神の箱がそこに置かれている神の臨在の場所っていうのがあったわけですけれども、それが内殿ですよね。そしてその前に本殿というそういう場所があって、それで聖女と死聖女のようなそういう形がやっぱり維持されている、継続されているということが分かると思います。そしてその周りにですね、玄関をつけたとか、そのサイズがどうだったかとか、格子窓を取り付けたとか、あるいは壁の周りに脇屋を建て巡らしたとか、いろんなことが書いてありますね。そして脇屋の1階は幅5キュビット、2階は幅6キュビット、3階は幅7キュビットであったって言って、3階の構造になっていたということとか、8節以降にも、2階の脇間に通じる入り口は神殿の右側にあり、螺旋階段で2階に、または2階から3階に登るようになっていたということで、螺旋階段で登っていたとかですね。そして9節を見ると、ソロモンは神殿を建て、これを完成させるにあたって神殿の屋根を杉材でできた薄い甲の列で覆ったということで、基本的に石で作っているわけですけれども、ところどころに木を使って、そして杉材で薄い甲というですね、そういうものを作って、雨が降った時の対応を取っているということとかですね、いろんなことがこう出てきますね。それでこれ具体的にどんな形だったのかなって、なかなか私たちイメージできないんですけれども、インターネットなんかでですね、ソロモンの神殿ってこう検索するといろいろ出てきますね。それで例えばこんなイメージっていうかね、あれ出てこないかな、出てきましたね。例えばイラストで描くとこんな感じだったんじゃないかとかですね、結構こう高さのある神殿がこういうふうにこう描かれていますけど、イラストによっていろいろちょっとずつ違うんですね。ですから正確にどんなスタイルだったかっていうのはなかなかこう分かんない面があるのかなと思いますけど、イメージとしてはこんな形だったのかなというふうにですね、少し理解の助けになるかなというふうに思います。そしてですね、そういう構造でやったということが分かるんですけれども、建築していく時の方法ですね、どういう方法を用いてこの建築していったかということが7節に出てくることです。7節にこう書いてます。神殿が建てられた時、石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧やいかなる鉄の道具の音も一切神殿の中では聞こえなかったということです。ですから建設するときにですね、普通こうトンカチの音とかね、トントントントンってこう音がするのかなというイメージがあるわけですけれども、そういう音は一切聞こえなかったっていうことなんですね。どうしてかっていうと、もう神殿を建てられる前にですね、もうすでにもう石切り場の方で石は全部切ってきてるわけですね。そしてそれを持ってきて、あとはもうそれを積み上げていくだけっていうね、組み立てていくだけのそういう形でしたので、工事中何の音もしなかったってね、そういう作り方をしたんだということがここで記されていることであります。でこれどういうことかっていうと、非常によく準備をして、その神殿建築に臨んだということだと思います。それで、石切り場で完全に仕上げられた石って出てくるんですね。ですからもう神殿のその建てる場所に運ばれた時には石はもう完成していたということになりますね。そしてちょっとでも寸法が崩れてたりするとですね、積み上げていくときにうまく積み上がらないわけですよね。必ず誤差が出たりするとちょっと調整ができなくなって難しくなるっていうことですので、もう正確に作ってきたっていうかね、そういうことなんだと思います。完全な準備と非常にこう綿密な準備というか、そして非常にこう細工も 正確な細工を施した上で石が運ばれてきたということです。そしておそらくそこはもう神様の御臨在の場所ですのでね、本当に厳かな雰囲気の中で工事がなされていったということがこう考えられることであります。でまあ、そのためのやっぱり準備の期間ってやっぱり大事だったんだろうなということですね。そういうことも教えられるかなというふうに思います。で私たちがやっぱり教会の奉仕をしていくときにも、やっぱり準備をするっていうことはとても大事なことなんだろうなというふうに思いますね。まあ、礼拝の時に駆けつける時に私たちは良いものをこう捧げるわけですけれども、やっぱりそこに至るまでのいろんな準備をした上でよく整えられた状態で神様の前にやってきて良きものを捧げるというその信仰の姿勢というんでしょうか、そういうものはとても大事なことなんだろうなというふうに思います。あといろんなイベントをするときにもいろんな企画をするときにいろんな行事に取り組むときにもやっぱり行き当たりばったりではなくて、やっぱりよく祈って備えてもう準備をして、そしてこう、ね、綿密な準備というか、まあ、非常にこう準備に力をかけた上で主にお捧げするものというのはよりこう祝福されて神様に喜んでもらえるものになるんじゃないかなというふうに思いますね。ですから、まあ、ソロモンが神殿を建てるときにやっぱりよく考えながらね、計画を立てて、そして準備をしながらそれを用いて神殿を作ったというところからですね、私たちも学んでいくものでありたいなというふうに思います。はい、今日何かありますかね、行事が。あ、今日お祭りなんですね。あ、そっかそっか、混んでました。あ、混んでたんですね。あ、お祭りだったんですね今日はね。はい、わかりました。はい、そしてですね、もう一つですね、神殿の建設がこう進んでいく中で神様の御言葉が語られたということですね。そのことが11節以降出てくると思いますので、そちらも注目をしたいと思います。11節、その時ソロモンに次のような主の言葉があった。あなたが建てているこの神殿のことであるが、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むなら、私はあなたについてあなたの父ダビデに約束したことを成就しよう。私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないと、御言葉が語られたということが11節以降出てきますね。でこの御言葉は、まさにソロモンとその、労働者たちがですね、神殿を建てているその最中、その時に与えられた御言葉だったということがわかると思います。11節にその時って書いてるんですね。でその時ってどういう時かっていうと、まさに神殿の建築が進んでいるその時ですよね。みんなが一生懸命工事に励んでいる、神殿がこう少しずつ建て上がっていく、その時にですね、御言葉が与えられたということがわかります。そして12節でまず主はおっしゃられました。あなたが建てているこの神殿のことであるがって、まさに今彼らは神殿を建てている最中なんですね。でその、働いている奉仕をしているその最中に御言葉が与えられたというタイミングも神様のご配慮があったんじゃないかなということをこう感じますね。で労働というのは結構大変です。まあ、私たちはこれをこう読んでるだけですから、あんまりこう実感として湧かない部分もあるんですが、実際に石を運んだりですね、積み上げたりする大変な労働だと思います。あんなに高いのを積み上げていくわけですから、どうやって積み上げたのかなってちょっと考えちゃいますけれどもね、本当に大変な労働だったと思うんですね。いくらきれいに切った石であったとしても、それを並べたり積み上げたりしてきれいに整えていく作業というのは重労働だったと思うんですよね。それで最初はもう神様の働きだと思って張り切って奉仕に励んでいたと思いますけれども、だんだんその仕事の内容が重い、非常に疲れる、 苦労する、まあ、そういうことがあるとですね、だんだんですね、何のためにこの神殿を作っているのか、まあ、苦労ばっかりは多くてですね、なかなか完成しないとかいろんなことがあると思うんですよね。でもそういう、こうタイミングで、神様が御言葉を語ってくださったというところにもやっぱり神のご配慮があったんじゃないかなというふうに思います。で、私たちも神様のためだと思って喜んで奉仕をするんですね。それで奉仕を最初始めるときは本当に喜びいっぱいで、神様に喜んでもらおうと一生懸命奉仕をするんですけれども、実際に始めていくといろんな苦労があるわけですね。結構大変だったりするわけです。そしてなんか自分だけ苦労しているような感じになることもあるかもしれないし、先が見えなかったり、なかなか疲れが出てきたり、いろんなことありますよね。そうするとなんとなく喜びよりも感謝よりもつぶやきの方が出てきちゃうとかですね、不平不満がこう出てきちゃうとか、なんかそういうこともあるのかなと思うんですよね。で、私たちみんな弱いですので、人間ですので、そうなることは必ずあると思うんですけれども、でもやっぱり神様っていう方はその時々に御言葉によって励ましてくださる方ではないかなと思いますし、私たちもそんな励ましが必要だと思うんですね。で、人からの励ましも大事です。人から励まされるってことも大事だけど、何よりも神様ご自身から御言葉が与えられて直接励ましてもらえるという、そういう経験がとても大事じゃないかなと思いますね。これは何のための奉仕なのか、誰のための奉仕なのか、だんだん分かんなくなることがありますね。その苦労ばっかりが増えてくるとね。でもその時々にこれは神様のための奉仕であって、神様がこのことで喜んでくださるんだっていうことを御言葉を通して確認していくっていうことですね。それが私たちが奉仕に携わっていく時にとても大事なことじゃないかなというふうに思います。で、この時神様どんな励ましを与えてくださったんでしょうか。で、13節で、私はイスラエルの子らのただ中に住み、私の民イスラエルを捨てることはしないって約束してくださった。で、神殿で何のためにあるんですか、何のための神殿ですか。そこに主が住んでくださるための場所ですよね。もうその神殿ができることによってどんな祝福がありますか。主がイスラエルと共に住んでくださる、私たちのただ中にいてくださる、そして、イスラエルの民を決して捨てることはしないって、まあ、そこに神殿があることによってイスラエルの民がどれだけ祝福されていくかっていう、まあ、その神殿建築の目的とかですね、その祝福をちゃんと神様教えてくださったということは、とても大きな励ましだったんじゃないかなというふうに思いますね。で、それはもちろん、もしあなたが私の掟に歩み、私の定めを行い、私のすべての命令を守り、これによって歩むならという、まあ、そういう条件がついているわけですけれども、もし私たちが神様に信仰を持ってお仕えしていくならば、ダビデに約束したことを成就しよう、もうすでに神様はダビデに約束してくださっていたんだなってこともわかるんですけれども、もうすでに聖書の中で約束してくださっていることを必ず成就するよっていうことですね。私たちも御言葉を通して励ましとして与えられていくんじゃないだろうかというふうに思いますね。ですから私たちもいろんな神様にお仕えしていくときに、こういう励ましが、神様からの御言葉による励ましが本当に必要だと思いますね。そのようにして、これは本当に神様のためのご奉仕なんだと、教会を立て上げることによって教会に神様がご臨在くださるんだ、ここに住んでくださるんだ、そのための奉仕なんだ、そしてそこに祝福が必ずあるというね、そういう約束に励まされながらですね、私たちも奉仕に励んでいけたら幸いじゃないかなというふうに思います。で、今日はこの13節までで、ここまでなんですけども、この6章のこの箇所を、旧約聖書の内容を理解しておくとよく理解できるという新約聖書の箇所を2箇所紹介して、そこを味わって終わりにしたいと思います。一つはエペソ人への手紙の2章エペソの2章ですね。エペソ人への手紙の2章、新約聖書の 386ページ、新改訳聖書ですと386ページになりますが、2章の20と21をお読みしたいと思います。エペソ人への手紙の2章20節と21節です。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされ成長し、主にある聖なる宮となりますと。あ、これパウロの手紙で、エペソの教会に、教会について教えている箇所なんですけれども、ここで教会がですね、そして教会を建設するというその働きが神殿の建設に例えられているということが分かります。で、土台は土台の石があるんですね。それは使徒たち、預言者たちって出てきます。これは御言葉ですね、聖書の御言葉を表していますけれども、それが土台です。そしてその要の石はイエスキリストですね。イエスキリストが要の石で、そして御言葉が土台 でその上に私たち一人一人が建てられていく、一人一人が石に例えられていますね。で、私たちがこう積み上げられていくことによって神の宮が築かれていくんだよと。で、そこに主がご臨在される聖なる宮とされていくんだということがですね、ここに書かれてあって、で、これは列王記の今の学びの箇所を理解した上で読むと、より味わい深く理解できる御言葉かなというふうに思います。私たち一つ一つの岩が、石がですね、ちゃんとこう積み上がっていく石になっているかどうかということですね。そのことが一つ考えてみることかな、考えてみるべきことかなというふうに思います。石はですね、もう運ばれてきた時にはもう整っていて、ちゃんと他の石と組み合わされて全体でこう一つになっていく、そういう岩として十分に整えられているわけですね。石切り場でもちゃんと整えられて、それが運ばれてきた上で積み上がっていくということだったんですけれども、じゃあ私たちは、教会を一人一人でこうみんなでこう積み上げていくわけですけれども、神様の前でどれだけ整えられた岩とされているだろうか。そして一人個人としては一生懸命神様に仕えているつもりでも、全体としてはうまくこう噛み合っていかないとか、うまくみんなと連携できないとか、協力できないというようなことも起こりうることですよね。でもその場合にやっぱりどこかに整えられなければならない課題というものが私たちの中にもしかしたらあるんじゃないかってことですね。そういうことも神様との関係の中で探っていただく必要があるかなと思いますね。よく整えられた岩として、石として、そしてそこに集められてみんなでこう積み上げられていく、そして全体として一つの教会を築き上げていくというですね、そういう教会形成を私たちは目指していけたら幸いではないかなというふうに思います。もう一つ、第一コリントの3章16節の御言葉を読んで終わりたいと思います。コリント人への手紙の3章16節、330ページですね。エペソのちょっと前ですが、第一コリントの3章16節の御言葉です。16節ですね、お読みいたします。あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか、ということで、教会は神の宮ですね。そして教会に神様が住まわれる、神のご臨在の場所でありますけれども、それと合わせて私たち一人一人も神の宮であるということが教えられております。そして私たちの中に神様の御霊が住んでくださる宮であるということですね。そういうことが教えられています。ですから 神様の住まわれる場所として私たちが自分自身をふさわしく整えていくということですね。そのことも主の前で求められていることなんだということを覚えたいと思います。17節を読むと、もし誰かが神の宮を壊すなら神がその人を滅ぼされます。神の宮は聖なるものだからです。あなた方はその宮です、ってこう書いてありますけれども、与えてくださった神様、この肉体体ですね、この神の宮である私たちのこの体をですね壊すようなことがあるならば、それは神様を悲しませることであるということですね。神の宮は聖なるものであると、あなた方がその宮であるというふうに教えられています。ぜひ私たちですね、よく整えられたものとして、そしてぜひ御霊に住んでもらえるようにですね、私たちの体と心を主の御前に整えていくものでありたいなと思います。知らず知らずのうちに自分の思いが中心になってしまって御霊を外に追いやってしまうというようなことがないように、いつも御霊が私たちの内側に住んでもらえるような、そのような宮として歩んでいくことができるように祈りつつ備えていく日々としていけたら幸いだなというふうに思います。はい、そのようにして今年1年主と共に歩みを目指していきたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、最初の御言葉が与えられてありがとうございます。どうぞ教会が神の住まわれる宮として、また私たち一人一人が神の宮としてよく整えられて、そしてよく準備をして祈って、そして御霊の導きの中で御霊に満たされて歩んでいくことができるように、私たちをどうぞ今年も導いてくださるようにお願いいたします。毎回毎回の御言葉の学びをどうぞ祝福し豊かに養ってくださるようにお願いいたします。与えられた時を感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。